第二、因子。裏町を行こう。横道を歩もう。格のごとく、私が好んで日和枝をカラカラ鳴らしてゆく裏通りには、決まって因子がある。因子は、昔から今に至るまで、政府の庇護を受けたことはない。目こぼしでそのままに打ち捨てておかれれば結構。ややともすれば取り払われべきものである。それにもかかわらず、因子は今なお東京市中数え尽くされぬほどたくさんある。私は因子を好む。裏町の風景にある趣を添える上から言って、因子ははるかに銅像以上の神秘的価値があるからである。本所深川の堀割の端際、麻布芝辺の極めて急な坂の下、あるいは繁華な町の蔵の間、または寺の多い裏町の角なぞに立っている小さな祠や、また雨ざらしのままなる石地蔵には、今もって必ず願掛けの絵馬や、奉納の手ぬぐい、ある時は線香なぞが挙げてある。現代の教育はいかほど日本人を新しく狡猾にしようと努めても、未だに一部の愚昧なる民の心を奪うことができないのである。路傍の因子に祈願を込め、欠けたお地蔵様の首によだれかけをかけてあげる人たちは、娘を芸者に売るかもしれん。義賊になるかもしれん。無人や富くじの行幸のみを夢見ているかもしれん。しかし、彼らは他人の思考を新聞に投書して、復讐を企てたり、正義人道を名として、金をゆすったり、人を迫害したりするような、運命の武器の使用法を知らない。因子は、大抵その縁起と、または、その貢献のあまりに荒唐無稽なことから、なんとなく、滑稽の趣を伴わすものである。聖伝様には、油揚げのおまんじゅうをあげ、大黒様には、二股大根。お稲荷様には油揚げをあげるのは誰も皆知っているところである。市は日陰町にサバをあげるお稲荷様があるかと思えば、駒込には宝禄をあげる宝禄地蔵というのがある。頭痛を祈ってそれが治れば、お礼として宝禄をお地蔵様の頭の上に乗せるのである。お馬屋菓子の茅寺には、虫歯に印のある、アメナメ地蔵があり、金龍山の境内には、塩をあげる塩地蔵というのがある。小石川富坂の玄覚寺にあるお閻魔様には、こんにゃくをあげ、大久保百人町の紀王様には、質のお礼に豆腐をあげる。向こう島の幸福寺にある石のばあ様には、子供の百日咳を祈って、入り豆を備えるとか聞いている。無邪気で、そしてまたいかにも下すばったこれら愚民の習慣は、馬鹿林にひょっとこの踊り、または半地物見たような奉納の絵馬の拙い絵を見るのと同じように、いつも限りなく、私の心を慰める。単におかしいというばかりではない。理屈にも議論にもならぬバカバカしいところによく考えてみると、一種物哀れなような妙な心持ちのするところがあるからである。第三。目に青葉、山ほととぎす、初月を。江戸なる過去の都会の 最も美しい時節における上司は、簡単なるこの17時に言い尽くされている。北斎及び広重らの江戸名所絵に描かれたところ、これを文字に変えたならば、すなわちこの一句に尽きてしまうであろう。東京はその市内のみならず、周囲の近郊まで日々開けてゆくばかりであるが、しかし幸いにも社寺の境内、詩人の邸宅、また崖地や道のほとりにまだまだおびただしく樹木を残している。今や工場の梅煙と電車の響きとに、日本晴れの空にもとんびひょろひょろの声まれん。雨上がりの更けた夜に、月は出てもホトトギスはもう鳴かなくなった。初ガツオの味わいとでも、また汽車と氷との便あるがために、昔のようにさほど珍しくもなくなった。しかし、目に見る青葉のみに至っては、毎年花散る後の新暦五月となれば、下町の川のほとりにも、山の手の坂の上にも、市中至るところ、その色の美しさに、我らは東京なる都市に対して、初めて江戸伝来の固有なる快感を催しうるのである。東京に住む人、心見に初めて合わせを着たその日の朝と言わず、昼と言わず、また夕暮れと言わず、外での檻の道すがら、九段の坂上、神田の明神、湯島の天神、または芝の愛宕山なぞ、随所の高台に登って市中を見渡したまえ。輝く初夏の空の下、際限なく続く瓦屋根の間間に、あるいは一応、あるいは四位、菓子、柳なぞ、いずれも新緑の色鮮やかなる小杖に、日の光の麗しく照りそう様を見たならば、東京の都市は模倣の西洋作りと電線と銅像とのために、いかほど醜くされても、まだまだ全く捨てたものでもない。東京にはどこと言って口には言えぬが、やはりなんとなく東京らしい固有な趣があるような気がするであろう。もし今日の東京に果たして都会美なるものがあり得るとすれば、私はその第一の要素をば、樹木と水流に待つものと断言する。山の手を覆う老樹と下町を流れる川とは、東京市の有する最も尊い宝である。パリーのパリーたる体裁は、寺院、宮殿、劇場などの建築があれば、たとえ木と水なくとも足りるである。しかるに、我が東京においては、もし仏前たる樹木なくんば、かの壮麗なる芝山内の霊廟とても、完全にその美とその意義とを保つことはできまい。庭を作るに木と水の必要なるは言うまでもない。都会の美観を作るにも、またこの二つを除くわけにはいかない。幸いにも東京の地には、昔からおびただしく樹木があった。今なお、芝田村町に残っているイチョウのごとく、徳川氏入国以前からの古木だと言い伝えられているものも少なくはない。小石川久方町なる高円寺の大イチョウ、また、麻布善福寺にある親鸞聖人手植えのイチョウと、称せられるもののごとき、いずれも数百年の老樹である。浅草観音堂のほとりにも、名高いイチョウの木は二株もある。 小石川植物園内の大イチョウは、維新後、危うく切り倒されようとした斧の跡が残っているために、今ではかえって、老樹を愛嬌する人の多く知るところとなっている。東京市中には、もしそれほどの古事来歴を有せざるイチョウの大木を探り歩いたなら、まだなかなか数多いことである。小石川水道場なる往来の真ん中に立っている第六店の祠のそば、また柳原通りの汚い古着屋の屋根の上にも大きなイチョウが立っている。神田小川町の通りにも、私が一橋の中学校へ通う頃には、大きなイチョウがタバコ屋の屋根を貫いて、電信柱よりも高くそびえていた。麹町の番町編、牛込御徒町編を通れば、昔は旗本の屋敷らしい邸内のそこここにイチョウの大樹の立っているのを見る。イチョウは紅葉の頃、神社仏閣の粉碧修羅と相対して眺むるとき、最も日本らしい山水をなす。ここにおいて、浅草観音堂のイチョウは、けだし、唐との高尊樹中の冠たるものと言わねばならぬ。明和の昔、この時間に、用事見せ柳屋あり。その美女、お藤の姿は、今に鈴木春信、一筆斎文鳥らの錦絵に残されてある。イチョウに比すれば、松はさらによく神社仏閣と調和して、あくまで日本らしく、また、しならしい風景を作る。江戸の武士は、その邸宅に花ある木を植えず、時輪木の中にでも、ことに松をたっとり愛したゆえに、元武家の屋敷のあったところには、今もなお緑の色変えぬ、松の姿に、そぞろ昔を思わせるところが少なくない。市ヶ谷の堀端に高力松、高田追松町に鶴亀松がある。広重の絵本、江戸土産によって、江戸の都人士があまねく名高い松として眺め称したるものをあぐれば、小名木川の五本松、八景坂の鎧掛け松、麻布の一本松、寺島村蓮華寺の末広松、青山龍岩寺の笠松、亀戸不問院の起こし掛け松、柳島妙見堂の松、根岸の御行の松、隅田川の守備の松など、その他、なおいくらもあろう。しかし、大正三年の今日、幸いに、枯死せざる者、幾ばくぞや。青山龍岩寺の松は、北斎の錦絵、富嶽三十六景中にも描かれてある。私は、大久保の侘び住まいより遠くもあらぬ青山をめがけ、昔の江戸図を頼りにして、その寺を探しに行ったことがある。寺は青山連平城を横切って平営の裏手なる千駄ヶ谷の一隅に残っていたが、道具は見る影もなく改築せられ、境内狭しと建てられた貸し屋に、松はおろか、庭らしい空き地さえ見当たらなかった。この近くに、山の手の新日暮里と言われて、日暮里の花見寺に比較せられた千住院の名園あることは、これも江戸名所図絵で知っているところから、日和下駄の歩きついでに尋ね当ててみれば、古びた総門をくぐって登る石段の両側に、茶の木の美しく刈り込まれたるに、辛くも昔を忍ぶのに。庭は 跡形もなく切り開かれ、本堂の横手の墓地も、申し訳らしく、わずかな実望を残すばかりであった。今日、上野博物館の構内に残っている松は、寛永寺の朝日の松、または稚児の松とも称せられたものとやら。首尾の松はすでに後なけれど、根岸にはなお、お行の松の健やかなるあり。麻布本村町の宗啓寺には、絶好の松。日本えのき高野山には、どっこの松と称せられるものがある。その形、古き絵に比べみて、同じようなれば、いずれも、昔のままのものであろう。柳は桜とともに、春来たればこき混ぜて都の錦を織りなすものゆえ、市中の樹木を愛する者、決してこれを観客するわけにはいくまい。桜には上野の秋色桜、平川天神の右近の桜、麻布郊外町長国寺の右衛門桜、青山梅草院の広い桜。また、今日は、ありやなしや知らねど、名所へにて名高き渋谷の金王桜、柏木の上右門桜、あるいはまた、駒込吉祥寺の並木の桜のごとく、来歴あるものを求めれば、あまたあろうが、柳に至っては、これといって名前のあるものは、ほとんどないようである。隋の容体長安に、賢人宮を営むや、河南に祭居を開き、包みに柳を植えること、1300里という。金殿玉楼、その影を緑波に流すところ、春風に、柳樹は雪と飛び、紅葉は秋風に、ひひとして舞う様を思い見れば、さながら、青貝の屏風、七宝の古陶器を見るごとき、色彩の幻惑を覚ゆる。けだし、水の流れに柳の糸のなびき揺らめくほど心地よきはない。とうと柳原の土手には、神田川の流れに臨んで、筋貝の見つけから、赤坂見つけに至るまで、散々として柳が生い茂っていたが、東京に改められると、間もなく筒には取り崩されて、今見るごとき赤レンガの長屋に変わってしまった。土手を取り崩したのは、武功年表によれば、明治4年4月、また、ここに友長屋を建てたのは、明治、12、3年頃である。柳橋に柳なきは、すでに、柳北先生、柳橋新士に、橋は柳をもって、なくなすに、一種の柳も植えずとある。しかして、両国橋より、やや川下の溝に小橋があって、元柳橋と言われ、ここに一樹の老柳ありしは、柳北先生の道書にも見え、また小林清親王が東京名所絵にも描かれてある。図を見るに、川面こむる朝霧に、両国橋、薄墨に霞む、渡りたるこなたの岸に、幹太き一樹の柳、少しく斜めになりて立つ。その木陰に、島の着流しの男一人手ぬぐいを肩にし、後ろ向きに水の流れを眺めている。漢画の趣、おのずから画面にあふれ、なんとなく、チョキ舟の路星とカモメの泣く音さえ聞きうるような心地がする。かの柳はいつの頃枯れ朽ちたのであろう。今は、菓子の様子も変わり、粉枯れも埋め立てられてしまったので、元柳橋の跡も訪ねに行く。半蔵御門より 外桜田の堀、あるいはまた、日比谷、馬場先、和田倉御門外へかけての堀端には、一斉に柳が植わっていて、ところどころに水まきの車が片寄せてある。この柳は、おそらく明治になってから植えたものである。広重が、とうと名称の錦絵のうち、外桜田の景を見ても、堀端の往来際には、一本の柳とても描かれてはいない。土手を降りた水際の柳の井戸のところに、ただ一株の柳があるばかりである。世の秘権をもってすれば、水を隔てて対岸なる古城の石垣と追松を望まんには、こなたの包みに柳あるは眺望を遮り、また、眼界を狭くするの嫌いがあるがゆえに、むしろ泣きにしくはない。言わんや、かかるところに西洋風の楓のごときをうるうるに置いておや。東京市はしきりに西洋都市の外観に習わんと欲して、近頃この種の楓、または土地の類を各区の路傍に植え付けたが、その最も不調はなるは、赤坂、紀の国坂の往来に越すところはあるまい。赤坂離宮のいかにも御所らしく京都らしく見える筋塀に対して、異国種の楓の並木は何たる突飛ぞや。山の手のことに堀近きところの往来には、並木のようはさらにない。並木の緑なくとも山の手一帯にはどこということなく樹木が目につく。並木は繁華の下町において最も効能がある。銀座、駒形、人形町通りの柳の木陰に夏の夜の露天にぎわうありさまは扇風機なくとも天然の涼風自在に吹き通う。星の下なる一大観光場に等しいではないか。とかの樹木にして以上のほか、なお有名なるは、青山連平城のなんじゃもんじゃの木。本郷西方町安倍伯爵家の詩。道区弓町の大楠の木。芝見た八塚公爵邸の詩謎がある。煩わしければ、いちいち飲めず。